皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りするラジオ、社中ラジです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第33回。お届けするパーソナリティは、総林社中幹事の白井です。ゲストにお迎えするのは、一般社団法人自然体験村代表理事、竹宮圭介さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、竹宮さん、ラジオですけども、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いつもはね、竹宮さん、竹ちゃんと、他の人からも呼ばれてるんで、今日は竹ちゃんと呼びながら行きたいと思いますので。そうですね、竹ちゃんとは、実はあんまり、事業とかね、仕事を一緒する機会ってそんなになくて、なんかこう、ジョンっていうアウトドアのネットワークの集まりだとか、そこでリーダーがやってる研修の、僕は受け入れ側をやってたりして、そこに、来てくれたりとか、なんかそんなつながりが今まであったかなと思うんですけども、ね、今日はラジオでその辺の、たけちゃんの活動もちょっと深掘りしていければと思いますので、じゃあちょっと、簡単に自己紹介、を、そうですね、経歴とかも含めてお願いできますでしょうか。
はい。竹宮圭介です。一般社団法人自然体験村をですね、まだ法人としては建てたばっかりなんですけども、代表理事としております。あとはですね、日本アウトドアネットワークという、ジョンとですね、理事をしたりということで、この子供の自然体験、特にキャンプを中心にですね、活動してきてですね、大体20年ぐらい、経ったなというところです。現在はですね、新潟県の南魚沼市に移住して住んでいますが、出身はもともとは東京都です。大学生の時に子供のキャンプのボランティアリーダーをしたというところが始まりで、それの実施先がこの新潟の南魚沼という土地でした。そこからですね、複数団体との、リーダーはしていましたが、この南魚沼でやっている子供自然体験村っていうキャンプにかなりの、刺激を受けまして、で、そこから、事業を継承する形で、南魚沼への、関係がどんどん深くなってきました。2011年にですね、南魚沼の方に移住をしてですね、当時は NPO 法人の六日町観光協会という観光協会の職員をしながらですね、子供の自然体験というのをしていまして、そのところで、ネギとかですね、白井さんとかのような、同じような業界の人たちとかなり、たくさんと、関わることができるようになりました。で、その頃にですね、からずっとですね、子供自然体験村という、特に12泊、8泊、6泊というような長期キャンプを、ずっと20年間、やってきていますし、あとは、観光協会というところから観光とかをしながらですね、同じようなキャンプ団体さんの受け入れをしたりということ。そして雪国、かなり深いですね、雪国ですので、雪に対しての除雪の活動などなどですね、いろんなことに、移住をしたことによって目が向くようになってですね、そんなところを中心に現在も活動をしています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。すごいですね。もう20年活動を始めて20年経つんですか？
そうですね。10年。もう実際に言うと23年とか4年ぐらいになると思うんですけど、
いいな。
はい、気づいたら時が経ってました。
で、南魚沼を拠点に今、活動されてるということで、たけちゃんがこう、南魚沼、今、長期キャンプっていうキーワードが出てきましたけども、ちょっとその子供キャンプのなんか特徴とか、フィールドのこととか、どういうプログラムしてるっていうこと、ちょっと子供キャンプのことについて教えてもらえますでしょうか。
はい。夏休みにですね、12泊、また6泊、3泊というですね、3本で大体夏休みが終わってしまうんですけれども、そこをですね、メインにですね、1年間の活動がしています。で、それ以外には、田植えとか稲刈り、そしてこれからの冬のシーズンは、スキーというよりは雪遊びというのを中心にしているんですが、やはり一番1年の中で大事にしているのは、その夏のキャンプシーズンの中の特に12泊です。今年で、26回目を終えまして、26年目ですね。で、12泊なので、やはり子供たち プログラム詰め込んでしまうと、キツキツになってしまうというところから、この20年以上の中で、こう、どんどんプログラムが変わっているんですけれども、極力プログラムを作らない。子供たちがやりたいことをやれる。今日できなかったことも明日チャレンジできる。みたいな形で、できるだけ子供たちが自分たちでやりたいと思ったことを取り組んでいけるような、活動をしています。ただ、あまりこう、自然体験プログラムという形ですごくこう、強いものをするというよりも、だんだんですね、田舎体験という形に近いかなと思ってきています。なので、子供たちが、コロナの間も含めて、自分たちで関わりを持って、また地域の人とつながりを持ったり、興味を持ったところに行ってみたり、行きたいと思ったところへ、バスでも、電車でも乗って行っちゃうぐらいのところで、子供たちが、田舎で、2週間、おじいちゃんおばあちゃんの田舎で過ごす、みたいなところをイメージして、やっています。その中で、初めて体験とか、時が経った時にふと思い出せるような、体験っていうものを心の中に持って帰ってもらえたらいいな、ということで、1年の中では夏キャンプを一番大事に活動しています。
なるほどですね。すごいですね。12泊？
12泊。
ここもなんか、なんかあれだよね。生活してるみたいな。南魚沼にこう、暮らしに来るみたいな感じになっちゃうのかな。
そうですね。12泊だと参加者、うちは3年生から中学校3年生を枠としてるんですけども、3年生でもある程度もう来るって気持ちで来ているので、あまりホームシックになる子はいなくて、ただ、やはりキャンプ独特のこの一期一会というか、やはり終わりが来たら帰るっていうところはしっかりとあるので、だんだん来た時は緊張しているけども、だんだん慣れてきて、いつの間にか空気感みたいになってきたなっていうぐらいのところで、もうすぐ終わりだよっていうのが来て、で、実はお別れが訪れるみたいなところがあるので、暮らしに来てるよりはやはりちょっといつもと違う体験というか、で、自分たちがほとんどのことを決めてやれるっていうところをしているので、どうなんでしょうかね。暮らしてるっていう感覚にはまだなってないのかなって気はしています。
この手前ぐらいな感じなんだね。暮らしを作っていく手前ぐらいな感じなのかな。
そうですね。起源のある仲間と場所っていう感じだと思います。
なんかやっぱりこう12泊もしてると途中ね、トラブルとか喧嘩とかさ、なんかそんなのも勃発しそうですけど、今年はどうだったんですか？
今年はですね、でも今年はどうなんですかね。すごいやっぱコロナを機にあまり子供たちが大きく喧嘩をするとか、すごい揉めるっていうのをそういえばなくなったなと思ってます。で、ある一定の距離もあるし、仲がいい時はすごく仲良くなってるけども、あまり僕たちが、無理に、グループ編成をしていったりとか、無理にくっつけたりはしていかないので、やはり気の合う仲間と、過ごしている時間を多くしているっていうところもあるからなのか、もう一週間、三週間のコースにしたら、もう、ドカーンと一発起きるんじゃないかなっていう手前でいつも
なるほど。
解散してるっていうのは、それはもう20年間ずっと同じように感じてます。
なるほどね。いい意味では空気を読み、もうちょっとっていう意味では、本音をもう少し出せるんじゃないかみたいな、そんなとこなのかな。
そんな気がしますね。
ありがとうございます。という、特徴的な12泊のキャンプやるって今なかなかね、他の団体さんでも多分ないと思うので、この体験村の、自然体験村のすごく特徴的なプログラムなのかなというふうに思いますが、他にどうでしょう？子供キャンプ以外にもいろんな取り組みとか事業ってされてるんでしょうか？
そうですね。観光協会という、ちょっと特殊な立ち位置でキャンプの運営をしていたので、やはり南魚沼市という全体が一つのチームにできるっていうのがありました。いろんな企業さんに話ができたりとか、いろんな宿泊先や、スキー場とか、アクティビティ事業者の人も、すごく声をかけやすい状況ではあったので、そういったところを活かして、同じような、関東とかを中心だと思うんですけども、子供のキャンプ団体さんたちの、受け入れですね。なので、初めて行く地域っていうのは非常にキャンプするの大変だなっていうのは自分も肌で感じてましたが、僕がホストとしてキャンプを運営している人だからこそ分かる形で、地域でもニーズに合わせた、チームを作るので、まるでホーム感覚で自分たちのキャンプに、してもらえるような、 土壌作りをできたらなってことでやってきているので、今、まあ冬を中心にいろんな、キャンプ団体さんたちが来てくれているので、まあ自分だけでは、届けられない子供たちにまで、南魚沼での、まあキャンプ活動みたいのをしてもらえているので、まあそういったところも、継続して今やっています。
なるほどですね。自分でもキャンプをやってる分、まあ、フィールドについては熟知もしてるし、さっき、まあ、ジョンっていうね、言葉がありましたけども、いろんなそういう野外教育とか、キャンプを事業にしてる団体さんとのつながりもあるんで、まあ、変な話、新潟に、こう、キャンプしに行きたいとか、雪遊びしに行きたいと思えば、こう、たけちゃんを頼って、じゃあ、この時期こういうことやりたいんだけども、ちょっとコーディネートしてくれますかっていうと、それをこう、バババッと宿泊からプログラムまで、提案してくれるっていう、なんかそういう、ちょっと旅行会社的な、こう、イメージなんですかね。
そうですね。まあ、観光協会が旅行会社の免許も持っていたっていうのもありますし、あとはやはりこう自然体験とか、まあ、キャンプをやっていく中でのこの安全管理ってすごく重要だなと思うので、特にその、まあ、地域とのつながりと、あとその、そのフィールドでのこう安全管理のノウハウっていうのを、まあ、そのままうちのキャンプでやってたものをこう、お伝えしていくみたいな形だったので、まあ、旅行会社と自然体験の本当に融合型で、活動してたような気がします。
なるほどね。すごい。それをやっぱり、ね、知らない場所に行くと、まず僕らは、どういうところで何ができるのかっていう、下見から始めて、で、どういう人がいるのかってね、ネットとか、まあ、電話とかで調べて、そこから始まるので、それがね、ちゃんと信頼できる人から、組んでくれるっていうのは、すごく、まあ、強みというかね、なかなかない環境だな、というふうに思いますね。これ、やっぱり冬がメイン、が多いんですか？この受け入れというのは。
そうですね。まあ僕のライフスタイルが、まあ夏はその長期キャンプとか、
はい、
グリーンシーズン比較的自分で主催の方をやっていて、で、冬の部分では、まあ自分がやるキャンプの本数って限りがあるなと思いましたけど、団体を受けることによってたくさんの子供たちが南魚沼に来ることができるので、どちらかというと冬はその受け入れをする方に回っているので、これからのシーズンは、はい、どちらかはというと、受け入れをする方がメインになっていくなと思います。
わかりました。そうですね。自分の団体にリーチできる子供の数以外にも、そうやって全国から、まあ、変な話引っ張れるというかね、連れてきてもらえるっていうのはすごく地域的にもね、メリットになるのかなというふうに聞いてて思いました。ありがとうございます。まあ、そんな中、あと、これから、まあ、雪が、ね、スノーシーズンになってくるということですけども、なんかこう、雪を使ったこう、まあ、プログラムというか活動みたいなのも増えてくるんですかね。
そうですね。僕の中でこう冬は、二つの一応プロジェクトというか活動を持っていて、まあ、一つは皆さんにスノモンと呼んでいただいてるんですけども、まあ、スノーモンスターキッズプロジェクトとして、まあ、子供たちに、まあ、雪遊びを、の機会を届けようと。あとはその雪遊びに関わる人ですので、まあ、雪遊びの指導者の育成、そして安全の啓発というところを、地域の、まあ、社会福祉協議会さんとか、地域の企業さんとかとも、連携しながらですね、ちょっと進めています。で、その中でこの冬の子供たちのキャンプの実施とか、受け入れっていうのを、まあ、進めているので、まあ、こういったスノモンという一つのこう言葉で、ちょっとこう広げていけたらいいな、ということで、2月にもですね、そのスノモン行きの指導者研修会みたいな形で、スキーと雪遊びの研修会をしたりとか、またはニーズがあれば、地元の子供に向けての、まあその雪遊びとか、雪遊びの安全の話みたいなのも、まあしたりということがあります。
なるほど。これ、スノモは、まあ、雪男のことだというふうに聞いてますけども。
そうですね。江戸時代の頃からですね、南魚沼の方では一つのそのお話があって、まあ、雪男ですね、が山でですね、旅人を助けるという一つのお話がありまして、まあ、そういったことからですね、地元の青木酒造という日本酒を作っている酒蔵さんがですね、雪男という酒も作りました。ですので、そういった昔のお話の一つ僕もヒントに得て、まあ、スノーモンスターと。で、子供たちが怪獣のように思いっきり遊んでくれたらいいなってことで、まあ、スノーモンスターキッズプロジェクトとしていますし、またはですね、まあ、その、スノモンっていう、まあ、響きからですね、なんかもうみんなが愛着を持ってくれたらいいなと思っていますが、まあ、 そんな形で今、スノモンはやっています。
ごいですね。青木師匠さん、実は、この桃の部屋というオンラインサロンのスピーカーでも一度お話をして、いただいたりもしていますけども、そういう企業さんからも、スポンサーになって援助していただきながら、子供たちの雪遊びを進めているということで、僕南房総でね、冬はなかなかそういうアウトドアのアクティビティがないので、すごく羨ましいというかね、雪遊びできる、場所があるなってすごくいいなというふうに、思って聞かせていただいております。はい。で、あともう一個雪遊びに関連して、ジョセササイズという、なんだそれって感じなんですけども、支部長にもなってると、たけちゃんがね、聞いてます。ちょっとこの、ジョセササイズって何だということで、ちょっとお話聞いてもいいですか？
はい、除雪ササイズって、なかなか言いにくい言葉なんですけども、除雪という言葉と、エクササイズを組み合わせた造語です。もともとはですね、福島県の西会津がですね、発祥で、生まれているんですけれども、やはりこの雪がたくさん降る地域というのは、除雪をすること自体に対してはすごくネガティブにみんなが捉えています。それはいわゆる市民全体がという形ですし、雪が降ったら雪を片付けなきゃいけないと。どんどんどんどんネガティブな気持ちになっていきます。で、僕がこの南魚沼にこう移住した時にも、こんな雪のたくさんあるところに来るなんて変わってるねってよく言われてました。それぐらい、地域の人が雪に対してネガティブな気持ちはたくさん持っているし、毎日やらなきゃいけない除雪に対してもすごくネガティブに思っているので、ここについてもうちょっとなんかポジティブに毎日の除雪取り組んでもらえる機会は作れないかなというところと。あとは、観光協会という中で、地域のこう一人で住んでる、高齢者世帯とかっていうところに向けての、除雪ボランティアツアーとかもやってました。市外からいろんな人に来ていただいて、助けてもらうという形ですが、どうしても高齢者の方がやっぱり、年配の方が助けに来てくれるっていうものを、もうちょっと20代、30代、40代のような、そういった年齢の人にも届いて、そういう人たちもボランティアに参加してくれないかなっていうことから、もうちょっとキャッチーなことを作りたいということで、西会津の方へ赴きまして、で、本部長に南魚沼支部を作りたい。言ってですね。で、南魚沼支部を作らせていただいて、今はですね、そういった除雪のボランティアツアーを作ってみたりとか、除雪体験会を作ったりとかっていうような形で、除雪、そして除雪ササイズっていう言葉を広げながら、地域課題に向けてですね、少し考える機会を作ってます。
なるほど。なんかね、除雪っていうと確かに、僕も、雪の降らない地域なので、朝ね、除雪する時間があるだけでもなんかちょっと、雪国ってハンディになっちゃうのかななんていう、印象もあったんですけども、それを逆に体を動かしながら、ポジティブな、活動につなげていくっていう、なんか発想の転換みたいな感じなんですかね。
そうですね。除雪で体動かして、エクササイズになるよねっていう、発想の転換もありますし、どちらかというと、除雪自体がもう労働ではない。エクササイズなんだよねっていう、楽しい気持ちになろうよっていう、この考え方自体をもうエクス、あの、除雪サイズっていうふうに一応定めているので、この言葉を聞いて、ちょっとでも、除雪に前向きな気持ちになってもらえれば、もうこれは OK だなっていうところ。かと思っています。
なるほど。なんかボランティアに来る人は割と市外とか県外とか他地域から来る人が多いんですか？それとも市内の人もじゃあみんなで除雪ササイズしようぜっていう感じなんですか？
そうですね。ボランティアという意味だけで言うと、雪ってまんべんなく市内に降るので、もう高齢者世帯が大変だって言ってる時には、全員が大変なことになっているので、どうしても助けに行くっていうところには向かないんですね。だからこそ、こういう時にこそ、雪のない地域から、市外、県外の方たちに助けてもらうってところに一つこう、ポイントがあるということですね。で、あとは、女性支えずというもの自体は、あとは、もう、市内で自分のところをやってる人たちが、ちょっとでも楽しくなったりとか、インスタとかに、ジョセササイズって言葉を使いながら、アップしていったりとか、今日はこれをやるぜとか、こんなにやったよ、みたいなものを、こう載せていって、少しも、でもなんかこう、楽しいとか、一人じゃないよっていう感じになってもらえたらなという、そんな形で、この言葉を使っています。
いや、なんかね、もう今、結構大雪で、それがね、災害級の大雪みたいなことがあったりもするじゃないですか。で、僕もちょっとやっぱり防災のこととか興味があって、こう、調べたりもするんですけど、そういう、まあ、ボランティアに、普段から行った関係ができてるとか、そうすると今度逆に、ね、ボランティアに行った人が、そういう、災害に見舞われたとき、雪じゃない場合でも見舞われたときは、今度、お手伝いに行くとか、そういう関係づくり、災害があったときのなんか、関係づくりにもなんか、ジョセサイズってなるんじゃないかななんて、今ちょっとお話をね、聞きながら、思いましたね。
そうですね。なんかやはりこの言葉自体に結構、なんですかね、こう、人の目を引くというか、人の心残りやすいものでもあるので、なんかそういったところから、何かあった時にお互いに思い出せるとか、繋がっていけるとか、なんかその、とりあえず除雪っていう言葉とか、除雪ボランティアっていうものに少しこう、僕はイメージとしてなんかすごく、ブルーなイメージというか、ちょっと暗いイメージがついてしまうので、ここをジョセササイズっていう言葉に変えるだけで、ちょっとカラーとしても明るくなるのかなって思っているので、あんまりこう、悲壮感とともにボランティア活動をするのではなく、楽しくやっているのが誰かのありがとうにつながるっていうようなところが、このジョセササイズのできるところかなと思っています。
なるほどです。ぜひ、シーズン、ね、ジョセサイズ必要になってくると思いますので、ぜひ、まずは南魚沼に皆さん、まあ、軽い気持ちで、楽しい明るい気持ちで行ってもらうといいのかな、なんていうふうに思っております。はい。ということで、あっという間にですね、もう時間が来てしまいまして、今日はたけちゃんの方からね、自然体験村の、ね、まず子供キャンプ、長期キャンプやってますっていうお話ですとか、あとはその前職が観光協会でのお仕事だったので、まあそういったノウハウを活かした、この受け入れ、子供キャンプの受け入れのお話、まあそれからその中で、まあスノモンという企業さんと連携しながら、子供たちの雪遊びのこう、サポート支援をしてるっていうお話、あとは最後はそのジョセササイズという、まあちょっと変わった取り組みについて、お話を、いただいてですね、どれもまあ特徴的で、地域色がすごい出てるなっていう印象でお話を聞かせていただきました。では、最後にですね、まあ、これからまさに、スノーシーズンに突入してですね、そしてまた、来年度、グリーンシーズン来て夏が来るということで、ちょっとその辺のこの、自然体験村の、今後の展望ですとか、たけちゃん個人でもいいんですけども、今後こういうことしたいとか、こう盛り上げていきたいみたいなところがありましたら最後、お話ししてもらって、締めとさせていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。まあ、今ですね、これからまあ冬のシーズンが始まってくるというところですが、まあ、だんだん雪が少なくなってきていると言われている中でも、まあ、かなり雪が降るような、去年のような年もありました。ですので、まあ、そういった雪の楽しさとか、雪でもっと遊びたいみたいなところを、いろんな子供たちや、にまあ伝えていきたいなと思うんですが、僕は移住してきて、この地元の子供、または地元の人にこそ、なんか雪がすごくやっぱいいねとか、雪って楽しいね、雪ってこんなことができるんだねっていうところに、また気づいてほしいなという気持ちが、ここまた最近芽生えてきていますので、ここからですね、特に今シーズンなんかは、地元の子供たちに向けての、まあ、雪についても何かこう、発信をしていきたいなと思っていますので、まあ、外の子たちばかりではなく、地元の子供たちにこそ、まあ、体験を伝えていくというような、ことにこれからはしていきたいなとも思っています。
ありがとうございます。ね、ぜひ、僕もそうですけどもね、地元の子供たちの成長って、ね、この後のその地域を担っていくことだと思いますので、ぜひ、またお互いに、たけちゃんとも切磋琢磨していきたいというふうに思っております。はい。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動について、もっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、双輪社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は双輪社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジは11月24日月曜日となっております。はい。では、これにて双輪社中社中ラジ終わりになります。どうもありがとうございました。